もしもし、テレフォン人生相談です。
どうも、すいません、お世話になります。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。はい、
息子夫婦のことで、
はい。
15年連れ添っていたんですけど、
はい。
赤ちゃんができ、いろんな治療をした結果、やっとできたんです、赤ちゃんがね。
はい。
そうしましたら、ちょっとしたことの赤ちゃん、私の考えでは赤ちゃんの方にやっぱお母さんは手が行くに決まってるんで、息子の方はやっぱりね、男の人ってやっぱ寂しかったのかもわかんないけど、ちょっと乱暴な口を聞いて、
はい、
奥さんは暴力振るったって言うんですけど、せがれは振るったとは思ってないんですね、いつもの調子の口暴力っていうかね、
はい、
それで出て行ってしまったんです、
奥さんが、
はい、はい、でいきなりもう赤ちゃんと、
はい、
権利書ですか、お家のね、
はい、
名義は奥さんの方にそこへ越すことによって変えたんですね、
はい、
その権利書もどこにあるか私たちは分からないけど、ちゃんとね持って実家へ帰って4年帰ってこないんですって、
はい、
どうしてこんなことになっちゃったのかしらと思って、今もう子供のことでなもうずっともう寝られなくて、81にもなってこんな思いをね、
は
い、
お母さん81歳なんですね。
そうなんです、
はい、お母さん81歳で、じゃあちょっと話を整理していきますね、
はい、
息子さんは今おいくつですか。
58歳。
おいくつの時に結婚なさったんですかね。
15年ぐらい前、
まあ、
同棲から始まってね、
じゃあまあ、仮に15引くと43歳ですね。初婚なんですか。
そうです。
でその時の奥さんはおいくつだったんでしょうね。
奥さんの年がね、わからなくて、私も。
わからない。年上か年下もわからない。
年下もずっと年下なんです。
ずっと年下ですか。
若いんですね。
どれぐらいでしょうか、仮に。
10
歳は若い。10歳は若いということは、まあじゃあ、43と33ということにしときましょうか、じゃね、仮にね。
はい、
そのお二人が結婚なさって、
で、
お子さんができたのが何年前ですか。
4年前です。
4年前。
はい。
ということは、まあ、結婚して10年、11年でできたということですね。
そうなんです。治療してね。
はい。で、4年前に、男の子、女の子。
女の子です。
女の子ができた。それで、奥さんの気持ちが、まあ、赤ちゃんの方に、まあ、当然行きますよね。
そうです。
それについて、なんか、息子さんがヒステリックなことを口走った。
そうです。蹴っ飛ばしたらしいんです。
蹴っ飛ばした。
ああ。
で、まあ、奥さんとしてはもうこれ一緒にやってらんないわということで、
何度か別れるようなところで2人で相談してね、
はい、
どうする、実家に帰る、向こうに帰るって2人で駅のベンチで悩んでいたこともあるくらい、私も可愛がってたつもりなんですけどね、
うん、
やっぱ一緒に住んでないもんですからね、
はい、
目が行き届かなくて、
それでその住んでるお家というのはもともと奥さんのお家なんですか。
そうだね、彼のお父さんがくれたものなんです、そのお家を、お祝いにね。
彼女のお父さんが。
いえ、うちの男の息子の方のお父さんが。
ちょっと待ってくださいよ、息子の方のお父さんっていうのはあなたの。
いや、私は息子との間にできた、お父さんとの間にできた子供なんです、息子は。ですけどやっぱり20年間籍を入れていただけなかったんで、私一から出直して今日まで生きてきたんです。
旦那さんではないんですか。
奥さんがいたんです。
ははは。概略は分かりました、
はい、
そういう形でお子さんができたと、
はい、
でそのお子さんとは一緒に暮らされたんですか。
ずっと高校を卒業するまで、
まあ、ずっと一緒にいられた、
はい、
でその後息子さんは高校卒業した後は、出てって出てた。
もう19歳の時に、
はい、
同棲する女性がいて、
ええ、
同棲してました。
あ、それで出てったということですね、
はい、
じゃあ、その後は一緒には暮らされてないわけですね。
そうです。
それで40を過ぎて、結婚をして、
ええ、
お父さんがプレゼントして家に住んだと、
ええ、
でこの権利書とかそういうものが奥さんの、息子さんの奥さんの名前になってるということですね。
そうです。
で現在はそのお孫さんですね、
ええ、
は誰と一緒に暮らしてるんですか。
お嫁さんとお母さんと妹さんとです。
でその皆さんが住んでるのはお嬢さん、その奥さんの実家なんですね。
そうです、
はい、でじゃあ今その家にいるのは息子さんと、
息 子一人でいます今。
一人で。
ええ。二人が暮らしてたところにね。
はいはい、わかりました、はい。それで離婚というのは成立してるんですか。
してないんです。
してないんですか。
ええ、
あ、じゃあ、あの席は残ったまま4年間別居してるということですね。
そうです。それで私たちが行って初めてそこでそういう話し合いを少しでもできるかなと思ったけど、まあそれもなく一切さーっともう帰って行かれて、それ以降も何をしてももう連絡が取れないんです。電話にも出てくれませんので、
はい、
それで1週間前に行ってきたんだけど、それでも会っていただけなかったんです。お母様にもお嫁さんにもね。
いっそのこと離婚が成立した方がよっぽどすっきりしますよね。
そう、でも今となればそうは言ってるけど、
はい、
せがれはもうやっぱり子供のことをね、初めてできた子だから、それをすごく残念があってね、命を絶ってもう何の未練もないから、子供もいないの、暮らせないならっていうことでね、そんなことしたって始まらないから、お母さんのそばへ来て出直しましょうよって説得したんですけど、もうダメだダメだって言うんですよ。
息子さんはつまり死にたがってるっていうことですか。
そうなんです。だから心配だから、の警察にお願いしてね、
はい、
見ていただくなんてこともできるものかどうか、もうずっとそんな毎日で、もうご相談させていただいたんです。
はい、息子さんは出てった4年前に出てった奥さん、その実家とも連絡は取れず、で娘に会いたい、あなたからすればお孫さんですね。
そうなんです。
に会いたいけども会えないと。でその中で仕事は現在どうなんでしょうか。
もうやけになって辞めてるそうなんです。
で死にたい死にたいと言ってると。
そうなんです。
でお母さんとしてはもうどうしたらいいかわからないということですね。
そうなんですね。
まあ、一番理想的なのはその奥さんが戻ってくる、
そうですね、
あるいは、離婚が成立してきちんとするという部分ですね、
う
ん、どうしたらいいかということですね。わ、はい、かりました、今日の先生紹介いたします。今日の回答者、弁護士の坂井誠先生です。よろしくお願いします。
すいません、お願いいたします。
よろしくお願いします。
すみません、ご迷惑かけます。
いえいえ、ちょっと脇の話から入りますけれども、
はい、
家の権利書を持って行ってしまったっていう話が最初出てきましたけど、
はい、
でこれはその息子さんのお父さんの、
はい、
がくれた、息子さんに。
そうです。
結婚の時に。
そうです。で自分のそばに住むことを条件だったんですね、本当は、
はい、
10分以内のとこに、
はい、
それで喜んで暮らしてたんですけどね、はい、今度お父様が亡くなられて、
あ、亡くなっちゃったんだ。
それで実家の方へ行くようになって。
ちょっと待ってくださいね、
はい、
息子さんのお父さんがくれたんじゃなくて。
息子のお父さんです。
それで、そのそばに住むというのは息子さんのお父さんのそば。
そうです。
で、今おっしゃったのは、奥さんの方の
お父さん。
お父さんが亡くなったと。
はい。
で、それで引っ越したんですか。
そうです。
で、それは、引っ越したっていうのは、その奥さんの方の実家のそばに引っ越したんですか。
そばでもないですけどね。
それで、じゃあちょっと整理をするけれども、家をもらって、その、お父さんの家のそばに、まあ、住んだわけでしょ？
はい。
で、その時は、誰の名義だったの？家は。お父さんからもらった家。
もらった息子の名義です。
うん、それ、正面からもらっちゃうと、税金ものすごくかかるんだけど、息子さんに。どうしたの？
ああ、そうですか。
うん、贈与税がすごくかかると思うんだけれども、そういうことはわからない。
ちょっとそこは聞いてないです。
じゃあ、まあ、それはいいとして、今度その、お嫁さんというか奥さんのね、お父さんが亡くなった時に引っ越したんですよね。と、もらった家を売って新しい家を買ったんですか？
あ、そうです。
で、だけどその、
新しい家の、
うん、
買った時にメインのことで、その時それを奥さんのメインに変えたそうですね。
その、権利証とおっしゃるけれども、権利証を持ってるから、自分のものにできるとかいう、そういう話ではないので、
うん、
権利証の所在とどこにあるかということと、その家の所有権がどこにあるかっていうのは、イコールじゃないんですよ。
うん、
で、しかもそこに住んでるのは息子さんなんですよね。で、奥さんが自分のもんだから出てってくれとか言わないんですよね。
言わないです、ね。
だから、あんまり、最初にお話になったから、そこはどういうふうに心配してらっしゃるのかなと思って、ちょっといろいろ聞いてみたんだけれども、それよりもやっぱり今日の質問は、 なんとか息子とその奥さんうまくやってくれないかっていう方に重点があるんですよね。
そうですね。
そうすると、じゃあちょっと整理をしてみますけれども、あなたとしてはどうしたいと思ってるんですか。今何が一番心配で、どうしたらどうなったらいいと思ってらっしゃるんですか。
まあ理想としてはね、仲良く暮らしてくれるのが一番ですけど、それも無理のようだったらもうすっきりして出直してほしいなと思います、二人とも、
うん、で 奥さんの方はだってもうそのつもりなんですよね。
そうです。
じゃあ離婚することについてはどうなの、どういうしてもいいって言ってるんですか。
もう決めてるとは言ってました。
で息子さんの方は
戻ってきてほしいから、そういうなんていう、私にとにかく様子を見に行ってきてくれって言うんで行ったんですね。
で、うん、行ってきたら全然脈がなかったんですよね。
そうです、もう戻る気はないからって。
でそういう説明はしたんですよね、
うん、言いました、息子にね。
そしたらなんて言ってました。
もう諦めるからっていうふうな言い方はしてました。その代わり、うん、後片付けはあいつがするから、とんでもない後片付けになるようにしてから俺は死ぬって言ってました。
まあ、死んでもらったら困るけれども。
でもそういう口走るんですよ、それを。
そうすると、なんていうのかな、まあ、こういう夫婦の問題とか男と女の問題って、片っぽがその気が全然ないと、これはもうどうしようもないですよね。
そうですね。
で、少なくとも、その4年前に生まれた女の子にとっては、あなたの息子さんがね、もう唯一のお父さんなわけですよ。
本人がそれを言うんです。
で、それはもう、法律的にも、法律のことを言わなくても切っても切れない縁なの で、
ああ、そうです、ね、
だからそんな死ぬだなんだなんて言わないで、ね、夫婦が別れることになってもあなたはその授かったお嬢さんのねお父さんとしてちゃんとやっていくようにしないといけないですよって話だと思うんですよ。その息子さんのここが嫌だったとかここがもう耐えられなくてっていうのはやっぱりその暴力的な、
そう、口の利き方、私ももう怖いです、
うん、で、あなたもそう思っちゃうから、これどうしようもないね。
そうです。
うん。そしたら本当そこはさ、切り替えて、夫婦の問題はスッキリさせて、で、だけど、お嬢さん育ててかなきゃいけないんだから、
ね、
離婚したってお父さんはお父さんで養育しなきゃいけないんだよ、お金を払わないと。
そうですよね。
そのために頑張ってもらわないと。そこちょっと考え、頭を切り替えてもらうしかないんじゃないかな、ね、どうもお話伺ってるとね。
う
ん、せっかく授かったお嬢さんのためにお父さん頑張っていこうよって話だろうと思うんですけどね。まあ頑張ってってこういう時に言ってもしょうがないんだけども、ね、うん、でもだってお嬢さん可愛いんでしょ。
ねえ、もうそっくりなんですよ、それが、うん、でも可愛いからって抱っこした姿忘れられないです。
離婚はしてもお父さんはお父さんとしてお嬢さんに会うべき人なんで、
ね、会うことはできるんですよ、ね、
そう、それは裁判所に行って、うん、面会交流の機会をちゃんと作ってくれっていうことはできるので。
ああ、そうですか。
そう、家庭裁判所行ってね。
ああ、そうですか。
そう、だからそういうことを考えてね、前へ進む方向に考えないと。
そうです、
ね、今のままだとお嬢さんにも会えないじゃないですか。
そうですよね、うん、
だからもう離婚はしょうがないけれども自分は父親なんだからちゃんと娘には会わせてくれっていうような話してった方がこう前向きになるかもしれないね。
そうですかね、うん、
そんなような話だと思いますけどね。ね、
どうもどうも、本当すみません。
もしもし。
はい。
ねえ、81歳になられても、息子さんのことでお悩みで、
ね。
でもね、それが親子だと思うんですよ。
そうですね。
ということはね、今その4歳のお子さんが、
はい、
お孫さんが20歳とか30歳になった時に、やっぱりお父さんの顔見たいと思う時が必ずあると思うんです。
そうですかね。
だからその日のためにも頑張っていただきたい。そういう言い方をぜひなさってください。
ね、
はい、
言ってみます、
はい、
どうもありがとうございました、
はい、失礼します。